私たちクリスチャンは何のために生きているのか、何のために救われ今日が与えられているのか、そのことをペテロは私たちに教えてくれるわけです。4章の一節のところから我々が見てきたように、私たちが生かされているその目的というのは神様の御心に従うためであると、そのことを見てまいりました。それが神様の祝福をいただく唯一の術です。我々を作ってくださった神様は当然私たちに対して計画をお持ちです。その神様の計画に従っていくときに、当たり前です、神の祝福がそこにあります。我々の問題はその神様を無視し、自分の考えや自分の思いに従って歩もうとするから問題なんです。神様の御心に従って生きなさいと、神の御心が記されているこの神様のお言葉に従って生きていくようにと、その時に神様は私たちに大いなる祝福をくださるし、それは永遠に価値ある生き方であるし、そのために神はあなたを救い今日くださったんだと、ペテロは私たちにもすでに教えてくれたわけです。7節のところから私たちは学びを始めました。万物の終わりが近づきましたって、世の終わりが近いって、神様の審判の日が近いって、だからこそ我々はどんなふうに生きていくべきなのか、そのことについてペテロは教えようとするわけです。終わりの日にふさわしいクリスチャンの生き方です。私たちはこの7節のところから、その生き方っていうのは神様との正しい交わりを保つことであるということを見ました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさいって、神様に会う備えをして今日を生きようとするならば、あなたに必要なことは、あなたが救われているならば神様との正しい交わりを持つように、もしあなたがまだイエス様を信じてこの罪の許しをいただいてなければ、あなたに必要なことはまず神様との正しい関係を持つことです。あなたを作り、あなたを愛し、あなたの罪の許しを与えようとしてくださっている唯一誠の救い主の前に罪の悔い改めを持ってこの救いをいただくことです。その時にあなたは、神の敵であったあなたは神の味方とされ、神の愛する子供としてこの祝福をいただくものと変えられるわけです、ね、この救いをいただいてなければ、救いいただくことです。そして救いをいただいたものはこの神様との正しい交わりを保ち続けていくことです。それが神に合う備えができた生き方です。それが終わりの日にふさわしい生き方であるとペテロは私たちに教えてくれるんです。神様との関係、そのことを教えたペテロは今度8節のところから人間との関係について教えます。神に合う備えをあなたがしようとするならば、神だけじゃない、今度は人との間に正しい交わりを持つようにと。そのことをこの8節のところから11節でペテロは教えてくれるわけです。8節からお読みします。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配が良い限りなくキリストにありますように。アーメンと。人との正しい交わりを持つように、そのようにペテロが教えるわけです。それは言い換えたらどういうことなのか、言い換えますとね、皆さん、愛し合うということなんです。兄弟姉妹がイエス・キリストを信じて救いに預かった者同士が愛し合っていくということをペテロは言うんです。8節のところにこうありました。何よりもまず ペテロがこのように言ったのは、このこれに続く互いに熱心に愛し合いなさい、つまり愛し合うということが何者にも増して大切なことだからです。ペテロはこの愛し合うことに関して3つのことをこれから教えていきます。それをご一緒に見ていきますが、まず1つ目に彼が教えることっていうのは、互いに愛し合うということは神様の御心であると教えるわけです。兄弟姉妹が互いに愛し合うことは神様の御心です。ヨハネの福音書の中でイエス様がこんなことをおっしゃっています。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。ヨハネの13章の34節の御言葉です。ヨハネの13章の34節です。新しい戒め、神様の命令を与える。どんな命令か、あなた方は互いに愛し合いなさいって。イエス様が私たちを愛してくださったように、そのように互いに愛し合っていきなさいと。それが神様が新しい戒めとして与えられた命令です。コリント第一の手紙の13章っていうと、おそらく皆さんは、あ、愛の章だなとすぐ思われると思います。開けてみてください。307ページのところです。コリント第一の手紙の13章。307ページ。一節のところを見ていただきますと、一節から三節、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましい奴らやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。お気づきになったように、ここでパウロは3度も愛がなければ何の値打ちもありませんと、愛がなければ何の役にも立ちませんと繰り返しています。そしてこの13章の最後13節を見ていただきますと、こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですと記されています。信仰も素晴らしい。希望も神に喜ばれると。しかし最も神様が喜ばれることは何かっていうと、愛だと言ったんです。なぜだと思います、皆さん。なぜこの中で愛が最も優れているってパウロは言うんでしょう。それはこの愛が神様ご自身のご性質だからです。神様のご性質は信仰でもないし、神様のご性質は希望でもない。神様のご性質は愛なんです。ですからその神様のご性質である愛が私たちのうちにあり、その愛によって成長していくことによって何が起こるか、我々は神様に似たものへと変えられていくんです。何度も言います、我々日本人はよく考えなきゃいけないのは、我々は神にはならないんです。しかし、神に似たものへと神様は変えていこうとする。ですから、パウロはここで、信仰も、本当に神様を信頼する、喜ばれること。どんな時でも神に希望を置いて生きること、喜ばれること。しかし、それよりも素晴らしいのは、愛なんだ。パウロはテサロニケのクリスチャンたちのことを神様の前に感謝しています。テサロニケの教会の人々、今のギリシャ、東に位置するところに存在する町テサロニケです。そこの教会に宛ててパウロは手紙を送っています。そこで彼は神の前に彼らのことを称賛しています。彼は4章のところでこう言うんです。終わりに兄弟たちを主イエスにあってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実 今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでくださいって。4章の1節でそう記されです。テソロニケ第1の4章の1節に、ね、どうぞ開けなくて結構ですから聞いててください。パウロはこのテソロニケのクリスチャンたちが神様を喜ばせる歩みをしていたということを知ってました。というのは彼らは神様の御心に従い、この御言葉に従って生きてたわけです。もちろん私たちが手にしているような完全な御言葉はその当時存在していません。旧約聖書を学び、そして様々な手紙がパウロたちによって書かれてました。彼らは神様の教えというものに従っていこうとしていた。だから彼らをパウロは神の前に感謝したわけです。そのような喜ばれる歩みをしていた彼らのことに関してパウロはあることを特に強調して神に感謝するわけです。それは何か、この御言葉の中に出てくるんですが、こう言ってます。兄弟については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからですって、ね、兄弟愛、教会の中における兄弟姉妹たちのその愛というものが本当に素晴らしかった。お互いが愛し合ってたんです。だからパウロはそのことを神様に特に感謝した。テソロニケ第一の手紙の4章の9節のところにそのことが記されているわけです。ですからね、皆さん、教会にあって、イエス・キリストを信じる者同士が愛し合うということは神様の御心です。神様それを喜ばれるんです。どのようにじゃあ我々愛し合っていくのか、もう一度ペテロ第一の手紙の4章に戻っていただくとそのことが記されています。ペテロ第一の手紙の4章に戻ってみてください。8節に、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさいと、互いに熱心に愛し合うというふうに命じられています。互いに愛し合いなさいとそう言われたわけじゃない。そこにこの熱心という形容詞が付けられています。この熱心という言葉は、何かをこう、ぐーっと引き伸ばすとか、ぐーっと引き伸ばして、こう、張り切ったような状態とか、一生懸命という、そういう意味を持った言葉です。クランフィールドという一人の神学者は、この言葉について、全速力の馬を表現し、運動選手のように力いっぱい働いて活動している、ピンと張り詰めた筋肉のことである。そういう解説をするわけです。全速力で走ってる馬、想像してみてください。プロのスポーツ選手を想像してみてください。全身の体すべてを使って、そのスポーツを成します。それがこの熱心という言葉なんだって。バークレーという神学者は、この言葉には、永続的かつ一貫したという意味と、もう一つ、全速力で走るという二つの意味があるという、そういう説明を加えます。ペテロは熱心に愛し合いなさいと言いました。この熱心というのをまとめてみますと、こういうことです。尽きることのない愛を持って愛し続けていきなさいって。ずっと愛し続けていきなさい。私たちがよく使う、その気まぐれで感傷的、また愛な、そういう愛ではなくて、全力で走るときは精神も肉体も集中して、すべてをかけて走るように、あなたもすべてをかけて全力で愛していきなさいという、そういう意味が含まれています。そういうことをペテロは期待するんです。しかも、この8節で使われている愛という言葉は、神の愛、アガペーが使われています。人間界の、私たち人間がよく口にするような愛じゃない、神様の愛。それがここに記され、その愛でもって愛し合うようにと。ですから当然ここで言われていることっていうのは、犠牲的な愛をもって愛し合っていきなさい。我々の感情や我々の理性が同意しなくても、そうしたくないと叫ぶときでも、そのようなことに関係なく徹底的に愛する愛。どんなに人々が自分たちを侮辱しようとも、けなそうとも、 その人たちを愛していこうとする愛、その愛をもって兄弟姉妹愛し合っていきなさいというのがペテロの教えなんです。新約聖書を見ますとこんなふうに訳されてました。互いに熱い尽きることのない愛を保ちなさいって。私たちは主によって救われた者として兄弟姉妹に対して神がくださった愛を持って人々を愛していくという最大限の努力を払うようにと、それがここでペテロが命じることなんです。愛についてペテロはそれが御心であること、そしてどのように愛するのかっていうのを教えただけじゃない、なぜ愛するのか、そのことについてもこの御言葉を持って彼は教えてくれるんです。なぜ兄弟姉妹が愛し合っていく必要があるのか、その理由がここに記されています。8節の最後のところに、愛は多くの罪を負うからですって言ったんです。愛は多くの罪を負うって、この愛は多くの罪を負うという前のところにある接続詞が付けられています。なぜならば、つまりここでペテロは、なんで私たちが熱心に愛し合う必要があるのか、その理由を述べているんです。ここで愛は多くの罪を負うってペテロは言いました。彼がここで言わんとしていることは、自分に対する人の罪を許すことであり、そしてまた人の罪を言いふらさないことを教えているわけです。あんまり皆さんにはそういう経験がないかもしれません。でもおそらく一回ぐらいは、このような罪というものを犯したことがあると思います。人のなす罪がなかなか許されない。許すことができない。また人に対してその罪を言いふらしてしまう。悪口を言ってみたり、抽象したりする。そういう行為を行った時の心の様子って皆さん考えてご覧になりますとね、間違いないことは心の中に怒りが存在します。やられたらやり返さないと気が済まない。そんなふうに我々生まれ育ってきてるんです。そういう罪を持って我々生まれてるんです。でも我々がイエス様を信じて、信仰が成長していくと、非常に巧妙に自分は霊的であり相手を攻撃しているのではないように見せかけながら悪口を言ってみたり抽象したりする、そういったことって起こりうるわけです。で、我々はその時に考えなきゃいけないのは、そういう行為は愛ではなくて怒りがもたらす復讐の行為だということです。ソロモンは箴言の中でこう言います。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きの罪を覆うって。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きの罪を覆うって。箴言の10章の12節のところにそう記されています。私たちが神様の愛を持って、人を愛していくときに、兄弟姉妹を愛していくときに、罪を許すことが容易になっていきます。覚えていらっしゃいます？マタイの18章のところで、イエス様とペテロの会話があります。ペテロがやってきて、もし兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？7度まででしょうかってペテロがイエス様に問いかけますでしょ。マタイの18章の21節のところに出てきます。イエス様はその時にこうお答えになりました。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言いますって。 この当時、ユダヤ人の教師たちは、3度までなら許しなさいという教えをしていました。なんで3度と出てきたのかというと、実はそれは旧約聖書の中にそう記されていると彼らは言うんです。アモス書の一章を見てみますと、そこにそう出てくるんです。神様は3回までは許してくださるけど、4回目の罪に対しては裁きを下されるんだって。そこから彼らは許すのは3回までだと教えてたんです。だからペテロはそのことを知ってて、そしてペテロはイエス様のもとに来て、兄弟が罪を犯したら何回にしようと、3回は今教えられていると、もうちょっと増やそうということで、彼は7回という数字を言いました。それが完全の数字であった、そこまで私たちは見ることはできませんけれども、しかし少なくともペテロはユダヤ教の教師たちが教えているその教えよりも、旧約聖書のその教えよりも、もっと愛のあることをイエス様の前に告げたというふうに思うわけです。きっと褒められるに違いないと。その時イエス様のお答えは7度を70倍。つまりイエス様が言ったことは、何度でも許し続けなさいって。これを聞いたペテロ自身、非常に驚いたことでしょう、ね。そこまでは皆さんよく知ってるんです。で、その後、このマタイの18章の23節から見ていきますと、イエス様はある一つの例えをお話になるんです。天の御国は地上の王に例えることができますっていう話を続けていくんです。おそらくその例えをお話しすると皆さんよく思い出すと思うんですが、一人のその王様がしもべたちと生産をするんです。一人のしもべは1万タラントの借りのあるしもべでした。それを彼は許してもらうんです。ところが彼がそこから出て行ったときに、今度は彼から借りをしているもの、その人に出会ったときに、おい、この間貸したもの返せって言うわけです。そして、もうちょっと待ってくれって言ったにもかかわらず、彼は待とうとしなかった。憐れみを示さなかった。その結果、王様によって非常に厳しい懲らしめがあるという、こういう例えです。マタイの18章の23節のところから出てくる話です。何の話をイエス様はここでなさったのかって、これは兄弟を許さないクリスチャンに対するメッセージなんです。1万タラントの借金、イエス様が何となくこの数字を出されたんじゃありません。この1万タラントっていうのは非常な高額でした。その当時、視界のちょうど西側にあたるイドマヤとかユダヤとかサマリアとかガリラヤ、こういう地方において、彼らはローマに税を納めるわけですけれども、1年間に彼らが納めた税の総額というと、だいたい900タラントだったんです。ですからこの1万タラントってのは、11年間分のその税の総収入に匹敵するんです。ものすごい金額です。一般の私たちの基準で考えるならば、この1万タラントっていうと、16万4383年分の給与に値するって。もうそれだけでも驚くような数字だということだけはわかるんです。6000万日分の給与なんて言われたら、どうです？異常なお金の話をしているわけです。つまりイエス様が言いたかったことっていうのは、ものすごい私たちが到底払いきれない、返しきれないだけの借金を負ってるということを、明確に悟らせたんです。そしてこの一人のしもべ、その借金を許してもらったしもべは出ていくと仲間と出会います。その仲間に彼は100デナリの貸しがありました。100デナリっていうと3ヶ月分の給与です。 そのしもべに対して彼は借金を返せっていうわけです。ここでイエス様はさっきのペテロの話とこの例えとを結びつけて、何度でも何度でもあなたが許していくために必要なのは、この1万タラント借金を負ってた人物っていうのは実はあなたのことなんだって。どれほど罪深いあなたが神様によって許しを得たのか、そのことを忘れてはならないって。だから人々があなたに対して罪を犯したとしても、それよりも大きな罪を許されたあなたは、その許されたことを覚えて人々の罪を許してあげなさい。そしてもしあなたがそれを許さなければ、あなたに祝福はないということを警告したんです。主人は怒って借金を全部返すまで彼を極利に引き渡したって、このようにあります。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるって。いいです。ここでイエス様がおっしゃったことっていうのはね、もし兄弟姉妹がその罪を許し合わなければ、間違いなく神様の懲らしめがその人のうちにはあります。だから人を許せないでいる人の心っていうのは、神様の祝福をいただけないんです。その心の中には怒りがあるから、その心の中には罪があるからです。そのことをイエス様は警告されてるんです。許されたことを忘れちゃならないって。そして許すものになりなさいって。なんで我々がこういった教会の中にあってお互いの罪を許し合っていくことが必要なのか。先ほどもお読みしましたけども、ヨハネの13章のところでその答えを我々は見ることができるんです。イエス様ご自身がこうおっしゃっています。もしあなた方の間に、あなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方も私の弟子であることをすべての人が認めるんです。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認める。ヨハネ13章の35節の御言葉です。つまり、教会にあって兄弟姉妹が愛し合っているならば、罪を許し合っているならば、それは神様を知らない人々にとって大きな証となるということをイエス様がおっしゃっている。だから愛し合うことが必要なんです。人々が教会にやってきたときに兄弟姉妹が言い争っていがみ合ってる、争ってる、それはキリストの栄光を表すものでもない。だから許し合うことの大切さというものをイエス様も、そしてこのペテロも私たちに教えてくれるわけです。しかし現実をこう考えたときに、兄弟姉妹たちをこのような神様の愛で愛するというのは非常に難しいことです。そこで御言葉は私たちにそれは可能だということを教えてくれるんです。なぜ可能なのか。ヨハネ第一の手紙、もう少し後ろの方を見てください。428ページのところ、ヨハネ第一の手紙の3章428ページのところ、一節にこうあります。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。父なる神様が素晴らしい愛を与えてくださったというんです。神様の愛ってどんなに素晴らしいのか、そのことがこの同じ3章の16節のところに記されています。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちの愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです、とこんなふうに記されています。 素晴らしい愛を神様私たちに与えてくださった。その神様の愛っていうのは、ここにあるように、ご自分の命を喜んで捨てるという、そのような犠牲の伴った愛でした。神様に逆らう私たちのために、神は命を捨ててまでも、その罪から救い出そうとしてくださった。我々はイエス様の十字架というのを見たときに、私は愛されてるんだっていうことを確信することができます。よく私たちが耳にするのは、私は愛されていないという人が案外多いことです。しかし我々が十字架を見たときに、それは間違いだということがはっきりします。だって神は、人となってこの世に来てくださり、そしてあなたの罪を負って十字架で死んでくださった。それはあなたを愛するからです。この十字架という事実はあなたが愛されていることを明らかにします。神様喜んでご自分の命をあなたのために捨ててくださった。それまでしてあなたをその罪から救おうとしてくださっている。ヨハネ大使の手紙で4章のところを見たときに9節からこう記されています。次のページ4章の9節に、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。4章の10節には、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために斜めの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。イエス・キリストがこの世にお生まれになり、イエス・キリストが、神様の私たちに対する怒りを鎮めるために、ご自分の命を犠牲にしてくださった。こうまでして私たちは愛されているんです。これが神の愛です。このような犠牲の愛です。その愛がどうなったかっていうと、私たちに与えられたんです。19節見てください。4章です。ヨハネ第一の手紙の4章の19節。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。こんな風に続くわけです。我々が兄弟姉妹、お互いに愛し合っているのは、それは神様がまず私を愛してくださったから。その神の愛が分かったからだ。その神の愛が私に与えられたからだ。前後しますけども、同じこの4章の7節を見ていただきますと、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っていますって。その犠牲を伴った神様の愛、その完全な愛が我々に与えられた。その愛によって我々は人を愛することができるように変えられたんだというふうにヨハネは教えてくれるんです。私たちが生まれながらに持っている愛ではそんなことは不可能です。好きだ嫌いだなんて言ってるそんな愛で、ここまで犠牲を払ってまで徹底的に誰かを愛し続けるなんてことは不可能です。しかし神様の愛を知った私たちはその愛をもってその愛を実践していくことができるんだとヨハネが教えてくれるんです。ちょっとここを開けといたまま聞いていただきたいんですけど、パウロがこんなこと言うんです。パウロは一生懸命死のために生きようとしました。すべてのことを神様のためにしようとした。どこへでも出かけていき、どんなに恥ずかしみを受けようと、どんな迫害を受けようと、彼はキリストの証をしていった。そこまで彼が熱心に主に仕えていった。なぜか、そのことについて彼はこう言うんです。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからだって。聞いたことありますでしょ、この御言葉。キリストの愛が私たちを取り囲んでいる。この取り囲むっていうのは、それを支配するとか強制するっていう意味です。つまり、パウロが言いたかったことは、私が持っている愛でもって、このような行為をしてるんじゃないって。神様を信じたときに、神がくださったその神の愛でもって、神は技を成してくださるんだって。その私のうちに与えられた愛が、このような行動を生み出していくんだって。その神様の愛をいただいた私は、この神のために生きたいと思うし、この神様のことを知らない人がいたら、その人たちのところに出て行って語りたいと思うし、そしてどんなことを言われたとしても、どんなことをされたとしても、彼らを愛したい。なぜなら、 私のようなものを愛してくださったその神様の愛が私を支配し、私を導いていくからだって。こんな風に神の愛っていうのは私たちの心の中に働きをなすんです。パウロがあのように一生懸命熱心に働いたのは、あれほど神様に喜ばれる生き方をしたのは何か、それは彼が特別だったんじゃない。神様の愛が彼を囲んでるから。取り囲んでるから。支配してるから。その神様の愛、つまり私は神によって愛されてんだ。その真実が彼の心を支配し続けたんです。故に彼の行動はそこから生まれてきたって言うんです。キリストの愛が私たちを取り囲んでいる。コリント第2の5章の14節のところでパウロが教えたことです。コリント第2の5章の14節です。ですからこのヨハネ第1の手紙のもう一度4章を見ていただきますと、イエス様を信じたあなたにはこのような愛が与えられているんだ。だからあなたはこの神様の愛をもって兄弟姉妹を愛していくことができるんだというのがヨハネが教えようとしたことです。しかし、もしそれができないとするならば、あなたの信仰に問題があるんです。二十節を見てみますと、神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。こんなふうに彼は厳しく教えるわけです。だって本当に救われた人っていうのは、このように兄弟姉妹を愛することができるものへと変えられたんだ。そして神の恵みによって変えられ続けるんだということを言うんです。なぜ我々が兄弟姉妹を愛し合っていくことが必要なのか。もう見てきたように、それはそれを実践するときに、私たちは世の人々に対して、神様を知らない人々に対して素晴らしい証しをなしていくんです。だって我々をこんな風に変えてってくださる神様のことが人々に明らかに示されていくからです。みんながやってきて、なんでこの人たちはお互いを愛し合うのかって。生まれつきに違うと。神様が私たちを変えてってくださる。そうして神様の素晴らしさが明らかにされていくんです。だから愛し合うことが大切だって言うんです。それゆえに、御言葉は私たちに教会の中にあって、問題を起こす人々に対して厳しい警告がなされています。パウロはテトスの手紙の中でこんなふうに言います。分裂を起こす者は一二度戒めたから除名しなさいと。このような人はあなたも知っている通り堕落しており、自分で悪いと知りながら罪を犯しているのです。この当時いろんな問題が教会の中にもありました。どんな問題だったかっていうと、このように神様が働いて群れを一つにしていこうとするときに、その一致を乱そうとする働きです。ここで今私はテトスの3章の10節の御言葉を読みしたわけですが、分派を起こすもの。ローマ人の手紙の16章では、分裂とつまずきを引き起こすっていうふうに記されてますけれども、このテトスの3章の分派というのは、もともとこの言葉は、選ぶという意味で、悪い意味はなかったんです。このグループを選ぶ。そういう意味で、別にそれは悪い意味がなかったんです。ところが、後にこの言葉は、神様のお言葉の聖書の言葉よりも、自分のわがままな意見や考えを重んじて選ぶことを意味するようになってくるんです。つまりここで言われている分派というのは、神様の言葉よりも自分の考えを優先する人たちのことなんです。だから自分の考えと違うと、そういった考えには耳を傾けようともしない。この人にとっては自分の考えが全ての真理の基準であり立法なんです。神様が何をおっしゃっているかよりも自分がどう思うかの方が優先されるんです。そうすると一致なんか生まれてこないんです。だって御言葉に耳を傾けようともしないし、御言葉に従おうともしないし、霊的なリーダーにも従おうとしない。それに対してパウロが何て言ったのか。兄弟姉妹を愛するゆえに、その人たちの間違いを明らかにしなさいって。一二度戒めて、それは罪だよと。戒めた上で、その兄弟、また姉妹が悔い改めなければ、その交わりから 除名しなさいって。それは彼らを憎んでする行為ではなくて、彼らがそれによって自分たちが間違ってたことに気づいて悔い改めて交わりに回復されるためです。愛の行為だというんです。我々愛というと人の悪に対して目をつぶることだと思います。しかし愛というのは神様がなさったように我々の罪に対しては正しくそれを取り扱うことが必要なわけです。こうして教会が愛し合っていく、そのことによって私たちは神様の栄光というものを表し、良き証を世に対して成していくことになるわけです。もう一度ペテロ第一の手紙の4章に戻ってみてください。愛は多くの罪を覆うんだって。なぜ我々が愛し合うのか。我々が人の自分になす罪を許し、そして人の罪を自分が言い広めたりしないようにと、そうして愛を実践していくこと、それが神様が望んでおられる神に会う備えであると教えてくれるわけです。兄弟姉妹への愛、この許し合うということを今見てきたわけですが、彼らの愛というのはそれだけではなくて別の行為を生み出します。9節のところを見てみますと、つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさいと記されています。もてなしということが出てくるんです。これは親しいと旅人という言葉が一つになってできた言葉です。旅人を客として迎え入れなさいという意味があるんです。というのはこの当時キリストの福音を述べ伝える人たちが宿泊しようとしたときにいろんな問題がありました。一つは宿が非常に高かったということ、もう一つはこの宿にいろんな問題がありました。不潔であり、宿でさまざまな不道徳が行われていました。飲酒の問題もあったと言います。だからそのように神の技をなそうとする人々がそういった誘惑から自分たちを守るためには、一番いいのは兄弟姉妹たちの家に泊まることでした。そこでペテロもそしてパウロもそのことを人々に勧めるんです。家庭を解放して彼らをもてなしてあげなさいって。また同時によく考えてみますと、約2000年前のこの当時、教会という建物は存在していません。教会の集まりはすべて信者の家庭で持たれていました。だから誰かが家庭を解放して迎え入れる、そういった働きをすることが必要だったわけです。しかし実際のところ、旅人をもてなすということは、そこには犠牲が伴いますし、煩わしいこともあります。この当時も、その行為を利用するために、なりすました偽りのクリスチャンたちがいたんです。そういったことを踏まえた上で、ペテロは、確かにそうかもしれないけど、この働きをつぶやかないで、不平を言わずに、喜んで行いなさいと勧めるわけです。なぜかと言いますとね、皆さん、相手がどういう人か分かりません。しかしそういった人たちを招き入れるときに、そのときに、あなたは素晴らしいこのキリストの愛を実際に証しする機会を得るからです。神様があなたを愛してくださったその愛を示すことができる。神が与えてくださったその豊かな祝福を分かち合うことができる。だからペテロはその働きの大切さを知った上で、つぶやかずに不平を言わずに喜んでしなさい、その時に主は大いにそれを祝してくださるからと、そのように言うわけです。兄弟姉妹のために喜んで犠牲を払っていこうとする、兄弟姉妹のために喜んで彼らを迎え入れる、その働きをしていこうとする。なぜそれができるのか。彼らに対する愛がそれを可能にするんです。兄弟姉妹を愛するゆえに彼らを受け入れていこうって、 ですからこれは非常に大切な働きです。で、今の時代でも多くの皆さんがこのように旅人をもてなすというそのような働きを持って主に仕えていらっしゃる方たくさんいらっしゃる。とても大切です。で、その方たちに伺うとみんな言うのは、私たちが何かをしたよりも私たちがその人たちを通していただいたことの方が大きいって。ゲストが来てゲストとの交わりを通して学ぶことがいっぱいあります。いただく祝福がたくさんあります。何回かお話したと思います。いろんな宣教師たちと話していると、宣教師たちの多くの皆さんが言うのは、自分の家庭はいつもたくさんのゲストが来てたって。立派な家に住んでたわけじゃない、小さなところでもいろんなゲストが来て世界のいろんな話を聞かせていただいたり、神様の技を聞かせていただいた。いっぱい祝福をいただくんです。もてなすことの大切さ、時代がどうあろうと、それがいかに神様に喜ばれることであるかということ、私たちは覚えることが必要です。だってそれは教会の霊的リーダーの資質の中に描かれています。テモテ第一の手紙の3章のところにも、テトスの1章のところにも、どちらにももてなすということがその資質として、霊的リーダーの資質として描かれています。だから兄弟姉妹を愛するあなたは、神様に喜ばれることをしようとするあなたは、人々を受け入れて愛を示していってあげなさい。そのようにペテロは教えてくれるわけです。今日も私たちはこの8節9節のところを通して、万物の終わりが近い今どんなふうに生きていくのか、ふさわしい生き方というのを見てきました。人々に対して愛を示しなさいって、愛を持って彼らと接していきなさいということをペテロは教えてくれます。罪を許し合って人々をもてなして、あなたの愛を示していきなさいって。神様に会う備え、それはこのようなものに私たちが変えられていくことです。このような兄弟姉妹を愛する者に変えられていくことこそ神様に会う備えであるとペテロは教えます。どうぞ皆さん、この一週間も愛を示す人として、兄弟姉妹を愛する者として、主に会う備えをなしてください。父なる神様、今日またこう一して私たちはあなたの御言葉をいただくことができました。人間の力では到底できないことを、あなたの助けによって私たちは成していくことができます。どうぞ神様、私たち一人一人しっかりとあなたの愛を覚えて、そしてあなたの愛を実践していくことができますように、あなたがそのように助けてくださることを覚えて感謝をいたします。この一週間も神様、あなたによって愛されていることを覚えつつ、兄弟姉妹を愛して許し合って歩んでいくことができるようにどうぞ助けてください。私たちの周りでは神様、まだこの素晴らしいあなたのことを知らない魂があふれています。だから神様、どうぞその魂がこの救いに至るように、我々一人一人をお持ちくださるように、今週も様々なところにあなたが私たちを使わせてくださいます。どうぞ私たちを用いてください。そしてこの素晴らしい主の救いを受け入れる魂があなたによって起こされてきますように、私たちを愛してくださったことを心から感謝します。私たちを救ってくださったことを感謝します。この主を誇りながら、このあなたの愛を覚えながら、一人一人がこの一週間歩んでいきますように、そのことを心から願ってイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。